世の中全部種にしよう。
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー、
はい。
毎週ね、いくつかでも一つでもドラマをチョイスしてきてね、ドラマとか映像作品チョイスしてきていろいろと語らうコーナーでございますけれども、今回はまあ2019年の夏のドラマがだいたい一通り、できてきたところでございますので、その中で、互いにね、おすすめのものを紹介するみたいなことができればなというふうに思っております。
はい。気になるドラマからね、行ってもらいましょうか。
そうですね、サクサク行ってきましょうかね。じゃあね、僕は凪のおいとまというドラマが、まあ、前に種ラジで注目のドラマみたいなところを挙げた時にも多分紹介したと思うんですけど、結構、凪のおいとまというドラマにハマっておりまして、
うん、どの辺にハマってんですか？
結構やっぱキャラクター、まあ、もちろんそのね、元々の、原作漫画が結構ドキッとくるというか、まあ、女性で派遣社員みたいな形で働いて、すごく周りから頼られてというか利用されている感じで、働いていったすごい働き者のなぎちゃんという子がいて、でもそれにちょっと疲れてしまって、ある日全部ほっぽり出して仕事も辞めて、もともと恋人とも付き合って、会社のね、同僚とも付き合っていたんですけど、それとも全部連絡を絶ってフリーダムみたいな感じで、一人暮らしを始めて、でそこからまあ新しく人生をやり直していくみたいな話なんですけど、
うん、
結構まあそこの、心境的なところの共感度もあり、その身近な日常の近所付き合いとか、あとはたまたま出会ったあの働き場所、バーなんですけど、バーというかあれはクラブなのかな、のママとかのとの交流とかに一つ一つこう喜びをかみしめていくみたいなところの原作のねテイストがすごく好きなので、
うん、
だし思わず泣きかけるところも何個かあったりするような作品だったりするので、それを見事に踏襲してくれたというか、具体化してくれた漫画のキャラクターはどちらかというと抽象的なキャラクター造形だったり、キャラクター造形じゃないな、描き方がね、そこまで写実的に描いているようなキャラクターじゃなかったところは、具体的な人物になってくるというところで、すごくより一層リアリティを増すというか、あこういう人いるよな、こういう感情になるよなっていう感じが味わえるような作品になっているので、
どの辺にぐまあ泣くって言ったけど、はい、どこなの？例えば
これ
もしくは、ね、その抽象度高めに言ってもらってもいいけど、
表と裏の、うん、考え方の違いなんですよ。結構僕はドラマ版になってより一層泣かされるのは、はい、あのシンジという高橋一生さんが演じるキャラクターなんですよね。
うん、
まあクソ野郎なんですよ。表面ではすごい、シンジっていうのはナギの、彼氏であって、まあ、もともと同僚だった、全然部署は別なんですけど、付き合っていた関係で、まあ、すっぱりと別れちゃった人なんですけど、いまだにシンジの方は、実はすごくナギへの執着があるんだけれども、うん、表ではその気持ちを伝えられないで、すごい冷たいことばっかり言ってしまうみたいなキャラクターだったりとか、あとはところどころでね、多分ね、漫画原作ではなかった。あったんじゃないか、あったのかな、ちょっと記憶から薄れてるんですけど、あるバーベキューのシーンがあって、
うん、
バーベキューで、シンジっていうのはすごく社交性が高い人で、いろんな友達がいるので、いろんな友達集めて、バーベキュー大会、あ違うわ、友達がやってるところの主催してるバーベキューに行くんですけど、うん、でそこにまあナギも連れてくんだけれども、シンジはナギのことを彼女としては紹介しない、うん、あくまで同僚として連れてきたんだっていう紹介をするんですね、友達に対して、うん、それに対して、凪の方は彼女だって紹介してくれないんだっていうふうにショックを受けるんですけど、
うん、
それが実はシンジのそのバーベキューの場に同席している友達が失恋したばっかりだっていう話なんだと、う
ん、おう、なるほどね。だからそういうことはあんまり言わない方がいいだろうと判断したと。 そうそうそうそう、いう流れなのかな、はい、
そこら辺の裏をこう後からこう見せる、多分漫画だとそんなにタイムラグなく多分見せたんだと思うんですけど、やったとしても、
うんうん、
そこら辺をうまく、なんていうんですかね、ドラマならではのこういう時にあるシチュエーションにおいて表面はこうでしたけど裏面ではこういう思いがありましたみたいなところをちゃんと見せてくれるところで、僕はドラマならではでさらにグッとくるような演出になってたなと思いましたね。さすが坪井俊夫さんですかね、TBS のベテランディレクターだなと思いましたけど、
そこら辺の作りもその辺あれだよね、はい、シンゴジラ問題にちょっと近いところがあるね。
おうほうほう、なるほど、面白そう。なんだろうそれは。
いや、シンプルなことですよ。シンゴジラにバカは出てこないってことです。
あほうほうほう、
だからうっかり間違えたとか、
うん、
うっかり落としたとか、
うんうん、
そういう要素を基本的に排除してるのがシンゴジラだと思うんですよ、
うんうんうん、
だからまあもちろんどんどん死ぬしひどい目にも遭うし、あと、うん、積み立てが本当にそんなうまくいくかみたいな話はあるんですけど、大体、うん、日本映画のクソみたいなところはもうどうしようもないドジみたいなのがあって、
はいはいはい、
そんなのっていうのが結構がっかりさせられるわけなんですけど、
うん、
つまりその失敗するとかしないとかじゃないところでドラマが作れないかなっていうのを僕ら期待してるわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあこれ俺見てないし完全に想像で喋るからこれ良くないな、うん、やめた方がいいかな、じゃあやめます。
まあまあまあいろんな言い方があるということで、まずそうですね、ぜひなので見ていただいて、それで興味を持ったら原作と見比べていただくとより、楽しむポイントも出てくるかなと思うので。おすすめでございます、ま
あね、実写化するっていう意味だよね、はいはい、ありがとうございます、う
ん、池田さんだって原作読んでないですもんね。
読んでないね。
だ原作読んでない側としてどう感じるのかっていうのをまずドラマ見てちょっと感じてほしい、聞きたいなと思うのでぜひ見てみてください。池田さん行きましょう。
はい、はい、僕はそうですね、いくつか見てて、
はい、
やっぱ推しかな。
あーはいはいはい、だから私が推しました。
これはね、良かったですよ。
良かったですね、確かにね。
まあ、あらすじは、ウェブサイトとかで見ていただければいいんですけど、
はい。
まあ、もともとその、ゾンビになって考えたことみたいなやつとか、
はい。
不助死が原因に告ったみたいなやつだとか、
はい。
まあ、ちょっとその、まあ、演劇的手法という言い方もできれば、まあ、ちょっとそのトピックとして、
うん、
いわゆるストーリーで見せるというよりかは、
うん、
一個一個の描写とか人の心の動きみたいなのをやっぱりちゃんと見てほしいみたいな作り方とか、
結構なんかテーマありきなものが今のところ続いてる感じはしますけどね。
そうだね、うん、で、うん、特に面白いのがそのモチーフっていうのが何あんまりその、うん、
今までのドラマではね、
うん、添え物みたいにして使われてた要素を結構前面に押し出しながら、
うんうん、
実はそれそのものを単に掘り下げてるだけではないっていう、
うん、
だからテーマをモチーフを使いながら、まあ、まあ実は愛の話だったりとか、
うん、
実は生きるとは何かっていう結構深いことにまあアプローチしてるみたいなのがたまたま続いてる感じがして、
はいはいはい、
でちょっと期待度はあったんですけど今回も全然情報知らないんだけど、やっぱアイドルが一応テーマっぽいんですよね。
そうでしたね。
うん。アイドルが出てきて、でそのアイドルの、まあ、やや地下に近いような、そんなに売れてないようなアイドルを通していろいろなことがこう見えてくる、光と影みたいなところとか人間とかとか、まあ普通に働いてる OL さんの生き方みたいなことをアイドルを通して考えるみたいなこととかが、まあそこのドラマの中で行われていて、まあ、とにかくその、まあ、桜井由紀さんだっけね、主演の人が。
はいはい。この前の、何でしたっけ、フジテレビのドラマ、はい、絶対正義か。
絶対正義でも出てましたけど、ね、
はい、
いや、本当に、まあ、こういう言い方は本当失礼で、自分のね、差別的感覚をこう取り返すようで嫌なんですけど、すごくおきれな方なんですよ。
うん。
多分。だけど、ドラマを見ると、もうその人の造作とか一切届かないっていうか、そのキャラクターだけがグッと伝わってきて、
うんうん、
そのまあちょっとありていには言えないんだけど、そのおそらく 見こう綺麗で仕事もそこそこできてて幸せそうだけど、だけど点点点みたいなキャラクターがこうすごい短い時間にパッと現れて出てくるっていうところとかを見ると、
はい、
これはやっぱそのステロタイプに描いてもいないし、まあ、彼女のその表現もすごい面白いなっていうことを感じさせてくれて、
うんうん、
で、まあ本ね、アイドル側の方も、まあ、ちょっとやりすぎな気もするけどあんまりできない女の子とかが出てくる
あたりとか、なんかでも他のアイドル業者に比べると結構どちらかっていうとリアル方面に行こうとしてる感じしましたよね。
まあ、ちょっとあの演技がうまい感がすごい漂っちゃうから、
まあまあまあそれはそうです。
そこがね、あのまあいい面悪い面あるんですけど、
うん、
でもね、なんかあのそのいわゆるその気持ち悪くアイドル界を描くというよりかは、そうアイドルをモチーフにしていろんなことに光が当たっていくっていう構成というのは、うん、とてもなんかだからこそアイドルの世界を生々しく描こうとするだろうし、実はそこではなくて、うん、生きてる人が生きて挫折するとか頑張ることって何かってことをきっとこれからどんどんとエグエグしてくれるんじゃないかなと思いまして、うん、まあちょっと楽しそうだなということでご紹介したいと思いますね。
結構あの最後に出てくるあの澤部さん演じる刑事の話とかも、だけど澤部さん出てきた時笑っちゃいませんでしたあれ。
そう、いやだからあのやっぱりあのなんていうのかな、無重力感がやっぱこの枠はちゃんとあると思うんだよね。何が正しいとか、うんうん、こういうふうに見ましょうっていうところがないっていうのが、俺はこのドラマ作りですごく気にしてることだと思ってて、だから気持ちよくさせない、だから澤部さんが出てきてどうしたらいいんだって思うじゃないですか、笑っていいのかどうしよう、だからでもそれが正しいんだと思う。だからこのドラマってのはやっぱり、うん、あのまあある種のアングラっぽい面もありながら、でもめちゃくちゃ大事なドラマだと、誰も枠だと思うっていうのが、まあ、澤部さんから通じて感じたことかな。
うん、はい、そうだと思います、本当。
はい、さあ、では岩崎さん。
ここどうしましょうか。サクサク行ってきますかね。
何行きましょう。次、おすすめ。もうね、勧められるやつだけ行きましょう。
あと、まあ、茶道がやっぱり、やばいっすね、なんかね。
まあ、俺も茶道見たんで、
はい、
まあ、こう言うとなんすけど、
はい、
まあ、今までのその、なんだっけ、あの、廃墟とかさ、
はい、
そういうふうなものの連関と、あとその、まあ、あの、田中克樹さんだっけ、
はいはいはいはい、
漫画家の方の原作が、ね、はい、うん、非常に生かされてる感じがありましたけど。
イメージ的にはそうですね、田中さんの、整った瞬間の絵とか完全にそうですよね、田中さんのイメージですよね。
う
ん
う
ん、
そうそう。だから、まあ、心地はいいけど特筆すべきかというと、いやいや俺分からないところもあるが、
僕あの雰囲気やっぱりね、音楽がすごく好きなんですよ、
う
ん、
ああなるほど。
全体を通じて、なんか今回音楽担当してる方がものすごくやっぱりサウナ好きな方らしくて、で、オープニングのコーネリアスもエンディングのテンパレも、まあ、サウナ好きで、知られてるというかミュージシャンなので、その、うん、本当に全体的なあのゆらゆらしている感じっていうものを、うんうん、最初から最後までその、劇中の音楽も含めて、
うん、
あの統一しているっていう、かなりだから音楽ドラマだと思うんですよ、僕あれは。
わかる。なんか
音楽で持ってかれてる、う
んうん、なんか見るんだけどなんか流れる感じ、タクマシンが一切喋んない感じとかはもうまさにそうだよね。見てんだけどなんか、
うん、
何かのジャンルなのかリズムなのか感じてる感覚にはなりますね。そうだね、それは分かります。
僕もあの原田泰造ってどうなのかなと思ったんですけど、意外と原田泰造のあの裸は なんか絵になるんですよね、案外とね。
あとね、ほんとフラット な、うん、なんていうの、あの個性を持たさないあのナレーションとかもいいよね。
そうですね、三宅さんをあの位置、三宅博樹さんをあの位置に使うっていうのもなかなかすごいなと思うんで、
うん、
もう全体的なコンセプトがすごくあのしっかりしているドラマだなって思いましたね、うん、
じゃあこれも言っておきますか、スカム、
あ、来ました、ロージングウェイ。
スカム、いやなんかでもやっぱドラマってこういうレベルでないと困るよねって思いました、本当に。
こういうレベル、
うん、いやだからなんか別に好き好きなんでしょうけど、
はい、
あのやっぱりこう イエスかノーか答えられない問題を、
うん、
やっぱきちっと描くっていうこと。
うんうんうんうん、うん、
まあ決してイエスではないんでしょうけど、
うん、やっぱりすごいしてますもんね、
うん、でもこういうことを丁寧に描く、だってめちゃくちゃオレオレ詐欺されてるの今世の中では。
ん？
あ、オレオレ詐欺ってものすごく多いじゃないですか。
そうですね。
でこれは単にそのしのぎを取ってるっていうだけの現象として捉えるにはやっぱ無理があるっていうか、
うんうんうん、
だからやっぱりそのね吉本の問題とかもあれはほらいろんな切り口があるわけだけど、でも噴出した理由っていうのは、うん、要はあのいろいろな芸能界とかテレビ局との問題っていうのが、まあ、やっぱそこには込められていて、
うん、
だからやっぱそこをきちっとこう描く物語にするっていうことがないと物語の意味が、まあ、ある意味ないとも言えるというか、
うんうんうん、
まあ、少なくともあの犯罪者とかやるんだったらそこやらないでどうすんだみたいなね、今ね、うん、って思うと、うん、このドラマはまあいろんなねこうリフォルメはあるんでしょうけど、
うん、
なんか結構効くよなっていう
感じがしましたね。多分あの前にね詐欺の子っていうドラマがあって、
うんうん、
僕はだから懸念したのはあそこでやってることに焼き直しになっちゃうんじゃないかなっていうふうに思ってたんですよね。
まああれ特番だから、まあ、しかも NHK だしね、まあ、そんなに気にしなくてもいいと思うけど、だから
多分企画を始めた段階では、うん、詐欺の子やってなかったから結構なんかあれと思ったんじゃないかなと思ったんですけど、
うんうん、
もっとなんか多分特殊ないろんな形の詐欺を多分扱っていくじゃないですかこれから
かな。そうかな、
おそらく展開としてはそうなる気がするので、なんかそこの心配は途中から晴れたというか、ああこれはこれで全然違うものとして楽しめるなと思ったですよね、
うん、
あとなんかこれあれですよね、確か新章を元にしてるんですよね。
あ、そういうなんかあの物語じゃなくて、
そうロージングイっていうあの、はい、新章を元にしていて、はい、でその方が最近、
うん、
あのご自身の父親がネトウヨになってそのまま亡くなったっていうエッセイを書いてるんですよ。
あ、あれはエッセイがあるんですね。
はい。それね、ぜひ読んでほしいです。すげえです、なんか描かれてる世界というか、あ、だからこの人こういう話を新書にまとめたのかなと思ってしまう。でも実際全国関係は逆なんですよ。ご本人がそういうジャーナリストとしていろんな分野に切り込んでいく中で、私生活の中でいつの間にかあの離れて暮らしていた父親がネット親になっていたって話で、ネット親になったのは実は YouTube とか あのテキストだけの垂れ流しメディアみたいなのが、
うん、
あのそれの原因だったみたいな話があって、結構連関するんですよ。それも結局広告費稼ぎのためにそういうものが話題になってより反応がいいからこそあの YouTube でも流されてたりするんだけど、そういう目先の収入とか目先の利益目的でやってることが実はじわじわとこういろんな人を傷つけてる可能性があるみたいな話になっていて、
うんうんうん、
とあと、まあ
ね、
あの、
ね、
あれ
そうね、はい、
池田さん、あの今の収録時点の昨日の NHK スペシャルの半グレって見ました？
あ、見てないですね。
なんかそれもすごいです。本当に日常に忍び寄るその反射、
うん、
結構裏表ですぐ近く、あの川一枚隔てたぐらいのところにそういう人たちはいて、かつ、うん、かつて そのヤクザみたいにいわゆる仁義みたいなのもないし、
うん、
あの組織だってもいないんですよ。アメーバ状になっていて詐欺をやるグループがいれば普通に飲食店をやる、でも飲食店もいろいろとぼったくりがあったりとかするんですけど、そういうところにチームというよりはもう人と人がこうそれぞれ結びついていろんなプロジェクトをやってるから、うん、どこをつかんでもその全体としては立つことができないっていう組織が今日本には実際に生まれていて、でその半グレの人たちにもしっかりあの NHK の人取材してるんですけど、
うんうん、
結構恐ろしいですよ。あの結論としてはどうすればいいんだろうねこれっていうところで終わるんですよ。何の解決もないままに終わる話で、だからこそそこら辺の話と、うん、あと、まあ、闇金牛島君とかで描かれてきた話とかが全部こうなんだろう、遠い世界の話でもなくフィクションの世界の話でもなく本当にスカムのような世界っていうのは川一枚隔てた向こう側にあるんだなっていうことを実感させられるような話でした。
まあね、だからこう物語でどこまでそこがえぐれるのか、
そうですね、物語にしないとちょっときつすぎて静止できない部分かもしれないですね、
うん、 さあそして静止できないという話で言いますと、
来るかな、なんだろう、
経費で落ちません。
ああ、僕もあれ見てないんだよな。
ね、いやこれちょっとね、まあ、あんまり喋りませんけど、一度ちょっと見てもらいたいです。
はい、はいはいはいはい。
でこれはどう見ていいのかがね、ちょっとねすごくね、今の時代においてすごく不思議なドラマです。
どういう意味だろう、うん。
まあ、ちなみにスカムってさ、あれなんかちょっと古い時代で描いてるじゃない。
あ、まあ設定として
ガラケーをみんな使ってるから多分ちょっと時代が古いのかもしれない
けど、うん、あれでも安いからじゃないんですか、違うんですか。
あ、そうなのかね。
なんかいろいろスマホがあったりすると位置情報のあれとかもあったりするから。
ああ、そうなのか。いや彼女の写真とかを見せるときにガラケーとかで見せたりしてたから、はい、時代設定が古いんだと思ったんですけど、
なるほど。
いやこの経費で落ちませんの方は、
はい、
なんかね本当に古い会社のイズムみたいなのがすごい流れてくるわけですよ、
うんうんうんうん、
だからちょっと前までだったら、ああまあこういうね感じのなんか、経費にまつわるお仕事もので、あの偶然そこ経費を飛ば口にいろんなことが分かっちゃったけど、私は私の立場を守りたいみたいな、はい、なんかまあ、あなんかそのあるよね的な感じだったんだけど、
うんうん、
なんかすごくこう女の人がその経理 やられてる感じとか、まあそれは別にいいんだけど、なんか保守的感覚がすごい蔓延してるドラマなんです。
それを否定的に描くとこではなく普通に描いちゃってるんですか。
そう、特にそこについて言及はなさそうなんだけど、なんかねこれってどうす、まあもちろんそこに触れなくても現実はそうだっていうのもあるんですけど、
はい、
まあね、そこがね、まあちょっと今 そういうことが気になってるせいか気になっちゃうね、これこういいのみたいな、なんかどこれこれ何なのみたいな、そのつまずくんですけ ど、
うん、
そうだからね、同じ NHK でもいろいろあるんだなとか、まあ普通に経理の問題からアプローチしていくってまあ面白い感じはしますけどね、しますけど、
これちなみにこの番組が、うん、あのこう追求していこうとしているところテーマっていうのは何なんですかね。この経費を
追求
かどうかで何を描こうとしてるんですか、ね。
まあ、追求は別にないかもしれないけど、はい、要するにあの、まあ、いろんな、会社の事象いっぱいありますけども、やっぱ丁寧に一個ずつ、うん、その数字を見ていくっていうこととか、そういうところに、はい、細かな人間の なんていうかな、まあ、こう実はこういうことのためにこういうふうな処理をしてたんだとか、こういうことは実はこういう誤解があったんだとか、こういう理由でこれがあった、でこれを果たして良しとするか悪しとするかっていうあたりの話だとか、まあ、初回だ と、これが経費として認められるかっていうところで、あの、まあ、内容を伏せるけど、これだとダメですけどこっちならいいですみたいな、その経理上の論理が
なるほど、
まあ、あの彼ら の、 その人間関係的なところの納得度を高めるセリフに、まあ、移し替わっていくわけなんですね、
うんうんうんうん、
だから、まあ、そういう経理を通して人間とは何かみたいな、会社で働くとは何かとか、人の人義とは何かみたいなことを描いてるんじゃないかとは思いますけどね、
う
ん、
なるほどね、
はい、
なるほど、そういうお仕事ドラマですね、いわゆるね。
そうだね、あのそうですね、うん
うん、ちなみにごめんなさい、スカムですね2009年でした。池田さん正解です。
あ、ちょっと古めな10年前は描いてるってことですね。
設定が2009年ですね、はい
はいはい、
リーマンショック以降ってことですね、リーマンショック直後か、
うんうん、あとヘブン、
はいはいはいはい、
これはちょっとあの岩崎さん長く話しがちなんで一言で言うと、うん、どこどうどうなの、
脇役のキャストがいい。
ああ、なるほどね、志尊淳とか、
はい、僕石原さとみさんはまあ座長としてまあそこにいるのはいいんですけど、志尊君もなんか本当なんか原作とまんまって言っちゃったらなのかな、でもなかなか今までに彼自身が演じたこともないキャラクターを演じてるっていう意味でも面白いし、うんうん、僕はやっぱ段田康則さんとあと岸辺一徳さんの、
はい、
あのこうすっとぼけた感じが好きですね。
あ、まあなんか俺はその伊藤四郎いなくなったら切ないな問題につながる東も、まさに岸辺一徳問題でもいいんですけど、
はい、
ずっと岸辺一徳さんとか段田康則さんに頼りまくってるから、
はい、
ダブルキッチンの頃からわかんねえけどだからちょっとね、まあそういうことも思いつつも、でも僕
でも今時のドラマでそういうのなくなってきてません、だんだん ああいうおじさんを、
ね、なんかバラバラとした、うん、でなんかまあどうしても王様のレストランとか、まあ、本当に ディナーとか その手のドラマに似てるなという気持ちもありつつ、
あ確かに、ね、
うんうん、でも、まあ、ちょっとね俺プロデューサーの文章とか読んじゃったから、
あら
なんですけど、あのやっぱこの多様性みたいなこととか、あとその成功っていうことをモチベーションのこう一義にしないみたいなところはなんかあるのかなと薄く思ってて、
うんうんうん、
原作読んでないからよく知らないんですけど、
はい、
つまりこういう物語って結果として大成功繁盛とかさ、なんかそういう物語になりがちじゃないですか、
うんうん、
で当然だけどね、あんなその儲からなさそうなとこに店を作ればそういうなんか付加価値で逆転劇みたいなイメージしか僕はあんまり描けないんだけど、うん、いやそうじゃないんだよっていう風なラインになってもらってもいいかなと思いつつ、
うんうん、
でも平凡な業績では多分ここ畳むことになるのかなと思っちゃうから、
うんうん、
だからいやこれもしかしたら石原さとみが植物人間になっていて夢を見ているっていう設定なんじゃないかとかいろいろ勝手に考えるんですけど、そうそうそう、いやいやちょっと分かんないけど、なんかちょっとそういうだからぼんやりどこがあの全部壊れてるっていうか、
うん、
あの店員さんたちがどうやらそんなに悪い人はいないんだよね、僕が見る範囲では。
まあ、はぐれ者というか、あの仕事面でいろいろと問題があった人たちが多いみたいですけど、
そ
う
そ
う
そう、普通だとなんかあの西村雅彦みたいな人がいて、
はい、
その構造を崩すとかっていうのはありそうなものだけど、ここ今回なくて、
ま
あ、
そうですね、
みんないい人、舘ひろしがあるのか知らないんだけど、なんかこのぼんやりとみんながまとまっていく物語っていうのは、うん、なんかどう緩急つけるのかはあると思うけど、あの石原さとみさんの絶妙な感情をどう取るかだよね、あれが、
うん、
嫌だって思う人とギリギリセーフって思う人で結構このドラマの印象が違うと思うんですけど、
うんうん、
なんかこうすごくなんかいやいや普通だったらみんな怒るだろうみたいなところを許容してる感じがこのドラマの特徴なのかもしれないなと思ってて、
うんうんうん、
だから2話以降どうするのか、だから安易なあの理由付けとか見たくないなと思うんですけど、
うんうんうん、
そのぐじゃぐじゃな人たちが集まって凡庸な成績を残しながらドラマが進むってことがもし可能だったら、
うん、
それは見たいなってちょっと思ってますね。
どうなんだろうな、成長しちゃうかもしれないな、うんうん、
まあ原作あるからね知ってんだろうけどね、
うんうん、
まあ、ちょっと僕はそういうところにあの少しあの興味ありますかね。
なるほどなるほど、
はい、
まあ、あの過度な演出は受け止められてますちょっと僕はあの相撲とかになってきた時にちょっと気持ち悪いなってなっちゃったんですけど、
まあでも僕はまあ、 あの直接やりたかったってこと、あの真似したかったってこともあるんでしょうけど、僕はその何いわゆるその分かりやすいドラマ構造を捨てたってことなんじゃないかと俺は思ったの。
なるほどね、
対立軸があってあの裏で、ね、あのなんか、駆け引きがあってとかっていうふうなことをしない、もう捨てちゃったっていうか、
うんうんうん
うん、っていうことの表れなんじゃないかなと思いますけど、ただまああのお笑いとしてはちょっと雑だよね、ちょっとね、
そうですね、
うん、もうちょっと丁寧にやればもっとお笑いになるはずなのにちょっと雑だから、うん、まあ、そこは思いますけど、あの、うん、俺はいわゆるドラマテーリングを捨てているんじゃないかっていう期待を持ってます、
うんうん、なるほどね、はい、いや面白いですね。まあもちろん今一番面白いのは夏空であり、次に面白いのは伊達天だっていうのは僕は未だに変わらないんですけど、まあ、いろいろ、
おーっと時間となりました。ということで休校年始はここまで
今回は、
やり方が分かんない、ゆりゆか超特急さんのやり方が分かんない
週刊ドラマ語りでは、2019年夏ドラマ始まったドラマのおすすめドラマについてそれぞれ紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と、はい、
池田でした。
タネラジ、また。